おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
楊貴妃とか玄宗皇帝とかそういう人たちが生きていた頃、中国は食でついに大発明、炒め物、これが生まれまして、で都が北部の長安だったということもあり、お米よりもミレット、主食の主体としては粥がここで唐の時代に一般化したそうであります。ということで、サジと箸の共用が中国の食文化の中心になったという、はい、この強い影響を受けたのが朝鮮半島の国々で、ここは金属の箸、これ今もそうみたいね。金属のお箸みたい。
はい。
何でも金属にしちゃうな。器も。
あ、そうですね。うん。なんか銀色の器使ったりしてますもんね。
そうそうそうそう。それで、肉をつまんだりなんかするときはトングっていうものをね。うんうんうん、で、こう、今に続く、朝鮮、韓国の食事道具となるわけであります。はい。で、日本はどうも中国文化の稲作文化の影響、つまり南部の影響を、ヨスコーの影響を強く受けておりまして、粘り気のある米を主役に箸文化を作っていくわけであります。日本は朝鮮半島なんかよりははるかに米作りに向いたエリアだった、古代から。
はい、はい、
これは俺、司馬遼太郎さんがお書きになった文章で読んですごく感動したんだけど、もともと稲と言いますか、米が生まれたのはインドあたりみたいね。それで稲は雨季と乾季があって、見てるんだって。雨季に根張って、穂を出して、乾季になったら実をつける。で、米作りで一番大事なことは、今が雨季、今は乾季っていう、米を騙すことが農業なんだって。
へ
え。あ、そうだよな。田植えの時は水田でべちゃべちゃにするわけでしょ。
あれ、騙してるの？
騙してんの。そうすると、稲のやつが、ああ、今、雨季かって、
はい。
で、あとは水抜いて、ほんで、田んぼが干上がるじゃない。
はい、
ああ、もう乾季なんだっていう。それが秋の実りじゃん。はい、その時には稲の粒ができて、この寒気と雨季を騙すっていうのが稲栽培の最大の目標なんだって。そうやって考えるとやっぱり、日本の南部の方はそれにぴったりだよな。その台風が大量に真水を上から持ってくるっていうのもあるけども。そして、この日本という国では稲作文化の影響を強く受けつつも、中国の南部によく似てて、魚を副菜にする、おかずにするという、
はい、
食文化。主役はお米で、魚がおかず。うん、それゆえに、2本の箸で、きれいに身をほじるっていうのが、お得意になっちゃった。
はい、
こうやって日本は、骨から肉を外すためにも箸を活用するという、器用な、巧みな箸文化が発達していく。同じようにベトナムは箸を重要として、麺については米からの麺、フォー。
はい。
聞いたことあるよな。
はい。
これは多分中国、広東に広がったビーフン麺の影響をベトナムが受けたんだろうと。
はい。
日本とベトナムの差は、日本は、推古天皇の世まで遡ってもそうですけども、お箸をなんで作ってたかというと、ヒノキなんだって。
ヒノキの箸ってなんか贅沢な感じしますけどね。
で、ベトナムは何かというと竹製なんです。
あー、竹か。
この材質の違いね。
はい。
で、大昔、奈良の時代の頃の箸の長さは35センチ。
はい。
おそらくこれ、調理用の箸と口に持っていく箸を兼用したみたいね。
うん。
その後に飛鳥時代になったら藤原京から長さ15センチから23センチの箸が見つかったそうで、15センチの短いやつは藤原京を築いた建設労働者が昼食のために使った時の箸の長さではないかと。で、23センチの方は何かと、こう長いもんな、
はい、
これは祭りごと、お祈りごと、お祈りごとに使った神事用のお箸ではないかと。それでは、かなさん、ここで問題です。
はい。
現代、コンビニ、ファミリーマート、ローソン、セブンイレブン、ミニストップ。ここで、箸をくれます。お弁当とか買いますと。
ええ。
はい。 この長さは何センチでしょう。
20センチぐらい。
もう正解、大正解。
すごい。
俺全部調べたの。
調
べた。測ったら20センチですね。
ご自分で測ったんですか。
そうそうそう。
お疲れ様です。
うん。あのエドワード1さんに負けまいと思って。
はい。
あの言っときますが、これ輸入品です。
あ、はい。
どっから輸入してるか知ってる。
東南アジアですよね、きっと。
中国。
あ、中国なんです。
うん。このあたりちょっと日本も考えて自分のところで作った方がいいよな、本当に。で、料亭に行きますと、箸の種類が変わって、杉、凝ったところでは柳になる。
柳の箸、なんか細い感じですか、
うん、俺んち貧乏だったけど、正月は全部餅食うときは柳箸だった。
へー。
なんでかって、あの、折れても離れないから。
折れても
不吉にも箸が折れても、
そうなんだ。
柳はしなって、くっついてるから不吉じゃないっつって、
なるほど、
父ちゃんが餅食う時だけは柳箸で食えっつって、ごっつい柳箸で食ったのを覚えてるな。
縁起物なんですね、うん、じゃあ、
で日本には菜箸や鳥箸、マナ箸、神々の食事においては神箸、神様の箸と書く神箸、そして幽霊の霊が使う箸ということで霊箸。考えたら深い話になるんですが、その深い話の方はまた明日の続きということでございます。